聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、マルコの福音書10章13節から16節、新約聖書87ページです。さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。まことにあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。聖書の言葉は以上であります。今日ですね、子供を覚える聖日ということで、10時からですね、本当に2年ぶり久しぶりに子供祝福の会を行うことができました。この今日お読みした箇所はですね、子供たちを教会がどのように捉えるべきか、子供たちの祝福ということを考える上で根拠、基礎にもなっている本当に大切な聖書の箇所であります。おそらくですね、何度もこの子ども祝福の会、子どもたちの祝福を覚えるときにいつも読まれている箇所の一つですけれども、今回ですね、本当に改めて言いますか、久しぶりにこの箇所から本当に大切なことを学び確認していきたいと思います。教会が子どもたちをどのように考えるべきなのか、見るべきなのか、そのことを本当にこの箇所からもう一度教えられていきたいと思います。今日お読みしたのはですね、このマルコの福音書ですけれども、実はですね、この同じような出来事がマタイの福音書、ルカの福音書にもそれぞれ描かれております。少しですね、微妙にこの位置づけとかですね、細かいところが異なりますけれども、でも大筋といいますかはほとんど同じですね。イエス様のもとに子どもたちが連れてこられて、イエス様が私のところに子どもたちを来させなさいと語られ、そして子どもたちを祝福されたという、この中心的な部分はほとんど共通しております。マルコもルカもマタイもですね、皆この出来事がやはりすごく印象的といいますか、このこと自体にイエス様の大切な教え、メッセージが含まれている、きっとそういうふうに考えているからこそ、この出来事を福音書の中に記しているのだと思います。そういう意味でですね、改めてここで教えられていること、大切なこととして受け止めていきたいと思うんですね。イエス様がどのように言われているのか、そのイエス様の言葉、態度に注目していきたいと思いますが、まずは13節から14節にかけてですけれども、さて、イエスに触れていただこうと人々が子供たちを連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。邪魔してはいけません。神の国はこのような者たちのものなのです。イエス様のところに子供たちが連れて来られました。おそらくですね、親たちが自分たちの子供たちを祝福してもらうために、子供たちのために祈ってもらうためにイエス様のところに連れてきた、そういうことだと思います。で、この当時はですね、この律法の教師や指導者たちに、子供たちの祝福のために祈ってもらう、そういうことがあったわけですね。ですから人々、この親たちは自分たちの子供たちのために祈ってもらうためにイエス様のところに子供たちを連れてきていた。これはそんなに、何か不思議なことといいますか、珍しいことではなかったわけですね。ただ弟子たちは、そのように子供たちを連れてきた人たちを叱りました。 まあ、なぜ弟子たちがそのようにしたのか、それはまあはっきりとは書かれていません。ただですね、なんとなく分かる気がいたします。でこの場面、まあ、ルカの福音書の位置づけではイエス様はですね、パリサイ人たちと聖書に関する議論をしていました。聖書で一体どういうことが教えられているのか、何が大切なのか、神が人に求めていることは何なのか、そういうことを、まあ、論じ合っていました。まあ、しかもですね、パリサイ人たちは、まあ、こういうことを論じながら何とかしてイエス様を罠に陥れて、そのイエス様の教えの中に悪い部分がないか、イエス様の評判が悪くなるようなことはないか、まあ、そういうふうに陥れる機会を狙っていたわけですね。ですからイエス様は非常に聖書について真面目な話、しかもパリサイ人たちと真剣な議論をしていた。そういう時に子供たちを祝福してもらうために人々がやってきた。ですから弟子たちの意識としては、私たちの先生イエス様は今本当に真剣な議論、大切な話をしている。このような時に子供たちのことで自分たちの先生を煩わせるわけにはいかない、いや今は大切な時間だ、とにかくあっちに行っていなさい、そういうことであったのではないかと思います。でこのような考えはまさにですね、弟子たちの中だけでなく、まあ、時代を超えて私たちの中にもあるのではないでしょうか。真面目な話、真剣な話、大切な話をしている。こういう時に子供たちは関係がない。子供のことや子供に関わることは、まあ、それほど重要ではない。まあ、だからちょっとあっちに行っていなさいと。まあ、もちろんですね、子供たちに聞かせるべき話とそうでない話と、まあ、そういうことはあるわけですけれども、まあ、でも何か大切な時間、真剣な話をしている。そういう時に子供たちをどう私たちが位置づけているか、それが問われるところであると思います。弟子たちもですね、まさしく私たちが考えているように、普通私たちが考えるのと同じような考え方、意識で、まあ、おそらくですね、イエス様の前から子供たちを、まあ、離れさせようと、まあ、ある意味締め出そうとしたのではないかと。大切な話をしているそのような時にイエス様が子供たちのことで煩わせられることがないようにしようとしたのではないかと思います。しかしそのような弟子たちの姿を見て14節ですね、イエス様はなんと憤るわけですね。14節、イエスはそれを見て憤って弟子たちに言われた。憤るというのはとても強い表現であります。聖書の中でイエス様が怒るとかですね、憤る、そういうふうに書かれている箇所というのは、まあ、それほど多くはない、いやほとんどないですね。本当に大切なこと、福音の真理に関わるような重要なこと、それが関わっているからこそイエス様は怒り憤られたわけですね。ですからこの意味を私たちも真剣に受け止めなければならないと思います。まあ、そしてイエス様は弟子たちに、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけませんと言われました。まあ、ここから分かりますように、イエス様は弟子たちとは全く違う見方、考え方をされています。ご自分の前から子供たちを締め出すようなことを許さず、むしろ私のところに来させなさいと言われた、命じておられるわけです。で、この出来事を最初にお話ししましたように、マタイ、マルコ、ルカ、3つの福音書にこの出来事は記されている。まあ、それほどですね、この出来事は大切なこと、 大切なメッセージとして初代教会、初代の弟子たちが受け止めてきたということですね。私たちもこのことを本当に大切に受け止めていきたい。いや、私たちもですね、このメッセージを本当に大切なメッセージとして受け止めてきた。だからこそですね、その応答として、子どもたちと一緒に礼拝をする、子どもと一緒の礼拝というあり方を私たちも模索してきたと思います。教会学校をいわゆる子どもの礼拝とするのではなくて、子どもも大人も教会学校の学びの時を持ち、礼拝は共に子どもも大人も主を礼拝する、そのような時としようとしてきた、している、そういうことであります。ただですね、改めてイエス様のこのメッセージ、初心に帰る思いで向き合いたいと思います。子どもたちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません。先ほど確認しましたように、でもどこかですね、私たちの中にも弟子たちと同じように何かですね、大人中心の考え方、大人の大切な話、重要な話をしているときに子どもたちを遠ざけてしまう、そういう考えがあるのではないでしょうか。いや、大人中心といいますか、まあ、自分中心の考え方があると思います。まあ、大人が中心というよりもですね、大部分が大人であるので、自分の都合の良いように、自分たちが心地よいように、まあ、そういうふうに私たちどうしても考えやすい。まあ、そしてその結果ですね、子どもたちが教会に来ること、イエス様のもとに来ることを、まあ、結果的にですね、妨げてしまったり遠ざけてしまっている、そういうことがあるのではないでしょうか。改めてイエス様が子どもたちを私のところに来させなさいと、邪魔してはいけませんと言われていることを重く受け止めたいと思います。まあ、そしてそれだけでなく、イエス様は14節の後半、こちらにも注目していきたいんですけれども、後半、神の国はこのような者たちのものです。さらに15節、誠にあなた方に言います、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様はこの出来事を通して、まあ、単にですね、子どもたちをどう見るのか、どう関わるのか、それを教えているだけでなく、神の国がどのようなものなのかを弟子たちに教えようとしています。で、そもそも神の国とは何でしょうか。で、聖書はですね、神の国とは何かということを、まあ、それほど明確には語っておりません。まあ、ですので少し分かりにくい部分がありますが、まあ、ちょうどですね、この同じマルコの福音書の10章を見ていただくと、神の国、また神の国に入るということが書かれています。今日お読みした箇所の後ですね、17節から、見ていただくと、17節、イエスが道に出て行かれると、一人の人が駆け寄り見舞いにひざまずいて尋ねた。良い先生、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いでしょうか。まあ、一人の人がイエス様のもとに来て、永遠の命を受け継ぐためには何をしたら良いかと尋ねるですね。まあ、そしてこの後ちょっと飛ばしますが、24節を見ると、結局ですね、弟子たちはイエスの言葉に驚いた。しかしイエスは重ねて彼らに言われた。子たちよ、神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。永遠の命を受けるということと、神の国に入るということが、まあ、同じようなこととして語られているということがここでわかります。ですから、神の国に入るということは、神の民として認められ、神の永遠の祝福、永遠の命をいただくことである、 まあ、まずはそのように考えていてよいと思います。神の国に入る、神の民として認められ、神の永遠の祝福をいただくためには一体どんなことが必要なのでしょうか。で、私たちはですね、常に神に認められるためには、まあ、それなりの資格や基準を満たすことが大切であると考えます。いや、そういうふうに考えているのではないでしょうか。で、当時のユダヤ人たちもですね、一定の基準を満たすことが大切であると考えていました。割礼を受け、律法を守っているということが重要であったわけですね。神の民として認められるためには、社会の中でも人々からも認められる、それが非常に重要でありました。しかしイエス様は、そういう人々の考え、人々が考える神の国とは全く異なる神の国を教えておられます。で、それが、まあ、特に今日の箇所、他の箇所でもそういうことを教えられていますが、今日の箇所で特に言われていることですね。イエス様は、神の国は子供のような者たちのものであり、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできないと言われています。私たち大人は自分自身が何かを、まあ、すること、何かを成し遂げること、まあ、それが大切だと考えているのではないでしょうか。何事かを成し遂げて認められる、それが大事だと思っているわけですね。神の民として認められ祝福を受けるということ、まあ、このことについても自分が何かを達成して認められ、それによって祝福を獲得しようとする、まあ、それが大人の考え方、大人の姿ではないでしょうか。それに対して子どもたちの姿はどうでしょうか。子どもたちは神によって認められ祝福を受けるということを、まあ、ある意味ですね、何も分かっていないかもしれない。いや、分かっていないからこそ無条件に素直に受け入れることができるわけです。神の恵みや祝福を神からのものとして、与えられたものとして素直に受け入れる、それが子どもたちの姿であります。この子供のように神の国を受け入れるというのは、まあ、その素直さや、まあ、ある意味での謙虚さということに注目していると思います。そのような子供のように受け入れる素直さ、謙虚さ、これは福音書全体を通して、あるいはイエス様の教え全体で、また聖書全体で一貫して教えられていることだと思います。まあ、こういう言葉もありますね。自分を高くする者は低くされ、自分を低くされる者は高くされます。まあ、その他たくさんの聖書の言葉、イエス様の言葉がありますけれども、本当に素直に受け入れる謙虚さ、自分を低くする、そういう謙虚さ、それが私たちに求められているのではないでしょうか。子供のように受け入れる素直さ、謙虚さ、それを私たちも大切にしているでしょうか。それとも傲慢で頑なな、悪い意味での大人になっているということがないでしょうか。こう考えていきますと、この弟子たちのこと、イエス様に叱られた弟子たち、あるいは当時のユダヤ人たちの考え方を、私たちクリスチャンも決してバカにすることはできないと思います。もちろん私たちはですね、律法を守ることによって何か行いをすることによって救われる、そういうふうには考えてはいないはずです。私たちが救われたのはただ神様の憐れみ、恵み、イエス様の十字架の贖いによる、そのように私たちは受け止め信じていると思います。しかしですね、そこに どうしても大人の考え方が入り込んでくることがあるのではないでしょうか。どこかで立派なクリスチャンにならなければ、そういうふうに考えてしまうことがあるのではないでしょうか。この立派なクリスチャンというのも非常に注意深く考える必要があると思います。自分の罪を深く知り、深く理解して、それを言葉で表現する、悔い改めることができる、そういう信仰こそ立派である。それは間違いないわけですけれども、でもそのように考えることによって、私たちはいつの間にかやはり何かを成し遂げるとか、一定の基準に達する、そういう考え方や見方を信仰の世界にも持ち込んでしまっているということがあるのではないでしょうか。大人はこの信仰ということにおいても、何かを達成する、一定の基準に達する、そういう考えを持ち込んでしまう部分があると思います。しかしイエス様は弟子たちに、いや私たちに、幼子、子供の姿を教えておられます。子供のように神の国を受け入れるものでなければならない。神の祝福を、神の恵みを本当に謙虚に、無力に、子供のように受け入れることが教えられているわけです。私たちの信仰に本当にその子供のような姿が、素直さ、謙虚さがあるでしょうか。で、これを考えていくときに、本当に私たち信仰を、ある意味で教えるといいますか、伝える、その難しさということも考えることができると思います。どうしてもですね、私たちが何か教えようとする、伝えようとする、そういうものはこの悪い意味での立派な大人の姿に、何か一定の基準に達する、人々に認められるような姿、そういう大人の姿を結局は人々に、いや子どもたちにも伝えてしまう、そういう面があるのではないでしょうか。もちろんですね、信仰の内容、イエス様がどういうお方であるのか、私たちに何をしてくださったのか、神様が一体どういうお方であるのか、それを教え伝えていくことは必要です。またそれを知っていくことも大切です。でもその中で何らかの基準に達する、知識の面でもですね、知っていることにおいても何らかの基準に達する、そして人々から認められる、そういう大人な姿、大人な考えへと私たちが陥りやすいことを改めて今日考える必要があると思います。そして私たちが悪い意味でのその大人の姿、何かを成し遂げることや基準に達すること、それにとらわれていると、他の人々がイエス様のところに来る妨げになることがあると思います。このこともですね、私たちよく経験していたり、自分自身がそういうふうに感じたりすることもあるのではないでしょうか。立派なクリスチャンとはこういう人のことである、あんなこともできて、こんなこともできる立派な人たちのことだ、そういうふうに考えることによって、結局救いを何か行いによるもの、一定の基準に達するものとしてしまうことがあるのではないでしょうか。そしてそうすることによって、その基準に達しない人々をイエス様の前から締め出していく、追い出してしまう、イエス様の前に他の人たちが来る妨げとなってしまうことがあると思います。ですから私たち改めてこのイエス様の憤り、怒って言われたということを本当に真剣に受け止める必要があると思います。子どもたちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけません。本当に私たち自身がまず子どものように素直に謙虚に信じ受け入れるという姿勢を 求めていく必要があるのではないでしょうか。でこの姿勢こそイエス様が教え求めておられる本当に信仰の本質、救いの本質に関わることであります。私たちも改めて子供のように素直で謙虚な信仰、本当に神様の祝福を素直に受け止める、そういう姿を求めていきたいと思います。そしてその上で他の方々を、子供たちも含めてイエス様の前に共に出ていくこと、励まし促していく、そのようなことを求めていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。あれ深い私たちの父なる神様、皆をあがめ賛美をいたします。子供たちを私のところに来させなさい、邪魔してはいけませんと言われたあなたの言葉を今日は私たち改めてしっかりと受け止めたいと願っております。本当に神様、あなたは私たちが何を成したから、私たち自身の何か性質や功績、そのようなものに従って見るのではなくて、イエス様の十字架のあがない、あなたご自身の一方的な恵みと憐れみによって、私たちはあなたの恵みに、また救いの中に入れてくださっています。そのことを覚え心から感謝いたします。どうか私たちが本当にそのあなたの恵み祝福を子供のように素直に受け入れ、謙虚に受け入れるものであることができますように、何か自分の功績や手柄のように考えたりすることがないようにどうぞあれんでください。本当にそのような考えから自由にされて、ますます多くの方々があなたの前に、あなたの祝福に連なることができるようにどうか導いてください。この私、貧しい私たちをなおあなたが祝福して用いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。